あーなんか暇やな、何もすることないし、ちょっとシリと喋ってみようかな。ヘイシリ、こんにちは。こんにちは。シリ、ちょっと聞いてほしいことあんねんけど、聞いてくれる？はい、何なりと言ってください。じゃあのさ、シリさ、最近俺ちょっと悩んでんねんけど、俺ってみんなからどういう風に思われてんのかな、そういうのがちょっと気になってさ。ロクちゃんはみんなから尊敬されてると思いますよ。え、そうかな。だってロクちゃんはカポエラも頑張っているし、朝早くから仕事も頑張っているじゃないですか。え、ほんま？嬉しいわ。ロクちゃんはすごい人だと思いますよ。ありがとう。お礼を言うのは私の方ですよ。シリア、のイントネーションなんとかならへんかな。すいません。3匹のゴリラ。どうですか。
さっき考えたんですよこれ。
すごくない？
すごくない？
だんだんイントネーション人なっていって。はじめなんて結構尻っぽかったけど、もうなんかちゃうやろみ
たいな。何をこの表現したかったかというと、どれだけこういいこととか、こう心に響くようなことを言ったとしても、喋り方とか顔とかそういうのが変やったら入ってこないっていう。
神父さんが外人やったら笑ってしまうんですよ。
だからそういうのもしっかりと滑舌が悪かったりするのもそうですし、身だしなみがきちっとできてないとか、そういうのもちゃんとしないと、もう話の軸がぶれてしまいますよっていうところ今言いたかったですね。そうそんなことよりあれが気になるなって、聞いてる方も、そういうことが言いたかったんですよ。3匹のゴリラ、ロクさんでーす。
ラブ&ピース、ソケッチです。
もうそれになってきた。さあ、じゃあ前回に引き続き
、グラシャイン、
高校生カポエリスター。
高校生
グラシャイン
ナンバーワン、
ね、ナンバーワン高校生カポエリスター
。自称
の。今日もグラシャインに来てもらってるんですけども、はいはい、前回、言いました通り、はい、私ももう喋ることももうなくなりましたんで、お便りの方ですね、
どんどん行きましょう、
どんどん行きましょうということで、先ほど転送してもらったお便りを、読ませていただきたいと思います。1月12日火曜日、サンゴリの皆さん、こんにちは。まだまだ送ってね、質問大募集のコーナーにお便りいたしました。皆さん、自分が身につけるものを選ぶときに、TPO や、気温、自分の好み、かっこ、デザイン、着心地、とその日の気分で何を着るかを決めておられると思いますが、衣類の素材で分類すると、石油系人工素材、かっこフリース、ヒートテック、クールマックス、ゴアテックスなど、それとですね、天然素材、かっこウール、コットン、レザー、シルクなど、ね、の2つに、大、なんていうのこの子、大別、
大別、
大別、大別され、それぞれを、それぞれを何
分かれ、
分かる。ちょっとあんまり難しいね、漢字使うのやめてもらえます
か。俺アホやからな。、
まあね、
言うてかって俺大学生になるまで本読んだことないから。
なんですかね。まあまあ
そでもそれあれやで、ピッて長押しして辞書機能できないで。
あ、そうなん。
そうやで。iPhone すごい。
そう
や
ね、
俺らのためにこうアホでも
ない。まあまあその理由として、
そんなに難しい感じじゃない
か。そう意見としてですね、選ぶ意見としてね、はい、選択が楽やからとかね、 洗濯が楽やから人工素材を選びます、
はいはいはい
ね、着心地がいいから天然素材を選びますと、はい、などが聞かれます、うん、ここでサンゴリの皆さんに質問です、うん、衣類の素材に関するこだわりはありますか、
うん、
あるとすればどんなこだわりですか、うん、暇ネタですみません。話が広がれば幸いです。ラジオネーム、今年の目標を探す30秒さんです。はい、ありがとうございます。
着心地？
そうそう、だから自分のね、着る服
の着心地、
選ぶポイントっていうか、天然素材と、
石油系。
そうそうそう、人工素材。
うんうん、
で衣類の素材に関するこだわり、
はあ
はあ、あるとすればどんなこだわりですか。素材に関するこだわりですよ、はあはあ、衣類の
素材。
これでもね、僕はねフリースとかの肌触りがめっちゃ好きっすね、
うん、
なんか直接肌には着ないじゃないですか、裸にフリースとか着ないですけど、なんだったらそれで着たいぐらいのこの毛布とかがの質感とか体にこう溢れる感じがすっごい好きですね、僕は。ほんまそれしたいけど、やっぱしたら、なんやこいつってなるから。
いいやん、ちょっとこう、胸ちらつかせなが
ら。
フリースの。フリースでさ、あの、フルジップアッパーのやつあるやろ、はいはい、あれでさ、もうちょうどあの、乳首の下ぐらいまで
開けて。
開けといて。
おはようとか言って、いや、おはようちゃうねん、お前って、ね、お前何より何やそれ、おはようとか、もう寒いねとか、そういう問題ちゃうねん、お前何やその格好は、だからそのフリースとか、
うん、
あれもでも何ヒートテック、
うんうん、
ヒートテックもあれ肌触りいいっすね、着た時、
だから肌触りはいい、あれ、俺はいや、いっぱい持ってるで、俺も、ヒートテックとかさ、ね、持ってるけど、ほんまは天然素材の方がいい。
あ
で、ああいうさ、
うん、
今、人工的なやつってさ、うん、やっぱ異常にあったかい、
あったかい
やん、
持ちゃぬくい
やんか、
うん、
でも、その、あれな、外出て寒い時とかいいねんけどさ、部屋に入った瞬間、暑すぎるの、
そう、はいはい、
だから、そこの調整はできないのね、あれで、そういう意味では、だから天然素材の方がその辺の調整はやってくれるんかなっていう感じはするけども、でも、その人工素材のメリットは薄着で入れるっていう、
そうね、重ね着っていうか、 そのモコモコ感が、
そう、モコモコ感がなくなるから、
おしゃれな着方はできるよ、 そっちの方が、
そう、だから結局その辺のさじ加減をその人がどっちを取ってるかみたいな、うん、とこちゃうかな、
要は着こなしやからって感じですね。
だから僕なんかで言うとバイク乗るときはヒートテッカーですよ、うん、
ヒートテッカー、
うん、新しい
ヒートテッカーズ作りましょうか。
誰でもなれるやつ、
ユニクロから
ヒートテッカー作りましょうかってなれる
チームヒートテッカーズ、
ヒートテックね、ヒートテック着てたらやっぱね、バイク乗る人は絶対そうですよ ね、
ほんで、普段この例えば車で移動、今日は車と歩きだけとかいう時はあんまヒートテック着ないですね、
そうそうそう、
僕は
そう、僕もそうです、うん、あのね、チャリの時もね、
うん、
寒いと見せかけて、
そう、
これ出たら
朝なのに、
だから僕あんま遊びに行く時はあんま着ないですね、ヒートテック。
でもそう考えると、さっき言ったようにゴアテックスはある意味最強じゃないの。
ゴアテックスって何？
いや、だからもうあのアウターや、外側に着るやつで、もう防風に、防水に、
へー、
う
ん、どっから出てるやつ、ゴアテックスって。
え、素材の名前や。
あ、そうなんや。
でもあれやで、そのゴアテックス大体も 4,5 万やで、その、
うん、あー、そうなん、
一番高いやつやから、
へー、そう
だから、それはあれはだからすごいんちゃう、だから、
へー、
だから俺知らんけども、ゴアテックスの中にもうダウンとか入れたらもうヤバいやろ、そっち、うん、それと T シャツできるんちゃうか、年中、
うん、そんなのくんや、
最強なのか、だって来ないもん、だってもう、あ、だってカッパ代わりにもなるし、
へー、
ウィンドブレーカーにもなるし、
へー、
保温するわけやん、中で、
ダウンで
最強の鎧みたいな
もん、ね、そうそうそうそう、
へ、 そんなんあんねんな、4、5万もすんのか。それも
で
も
大体そんなもんや
ね。でもゆくゆく安くなんねん絶
対。え、ちゃうで、もうなだいぶ長らくその値段の。
あ、そうなんやから
、うん、一応最高位っていうか
売れるんやな、それでも、うん、
その製作り方どうか知らんけど、なんかあれなんかもしれへんな、結構コストかかるのかもしれへんな。
コアテックスか、一回着てみたいな。そんなどうすかね、レザーとかシルクとかって持ってないっすよね、僕。
なんかレザー、シルクな。シルクはないな。レザーは着たことあるけど、シルクはいい。シルク何できんの、男もんで。
下着じゃないですか。シルクも下着とか履いてみたい。めっちゃ肌触り良さそう。
シルク、
いやどっちかって女の人に履いといてほしいよな。
まあね、うん、パッとなんか、
いやろ、
まあ、もしそういうことがあったとして、その女の人と2人でこうね、乗ったとしてよ、そういう時にね、万が一なんとパッと脱いだ時にシルクのパンツ履いてたらね、うん、
しかもブリーフ
真っ白の
男優かなっちゃうから、う
ん、普段から
カリオカかお前は正月のカリオカかお前は
そのために
みたいな、そうそうそう、
シルク
なっちゃうからね、はいはい、でも履いてみたいですね、あったら肌触りめっちゃ着心地とか良さそう、
確かに
ね、
そう、レザーは、レザーはジャケット持ってるけどな、重たいよな、
重たい、
その辺、結局だからな、機能性なのか、こうそれでもこうおしゃれを取るのかっていう天秤にかけて、結局なんかその間を取ってしまうな。
でまたレザーのジャケットなんかやっぱ着る人選ぶよね。
あ、それは
ちょっとシュッとしてないと着られん、うん、俺とか着たらほんまあかんからね。
俺ロックが似合うレザーのやつ持ってるで。
そう
ほんまほんま
マジで
マジでマジで、ね、絶対似合うで、
マジで、
うん、
それどういうこと、似合うって、それ着て、うん、ほらやっぱり競馬場のおっさんみたいになったやん、
違う違う、なんか完全に
ほら似合うと思って、ほら競馬場のおっさんこんなおるやん、ほら似合ってる似合ってるって、そっちの似合ってるじゃなくて、じゃ
あれイヌイットですかみたいな
あれマジでマジでマジで
イヌイットですか言われたこと
ない、アザラシ捕まえてきた、そうそうそうそうそう、
何も言われたことないけどイヌイットですか、
僕は食べる分以外の動物は取らないです。
優しい。
それ来てんねんな。食べた後のやつです。ちゃんと皮もちゃんと使います。
使います。
ええー、まあとか言いながら。そうそう、あるよ。
それ素材とか気にするのってどれぐらいの年からなんですかね。俺今は全然気にしたことない。
そうやな。まあその気にしないのは今はいいんちゃう。
ああ。
響きから響きぐらいやったら、響きがだって。これ、どこどこのイズデックっていうか、レザーのむっちゃいいやつで、これこうこうこうでって説明しだしたら、すげえ恐ろしいよ。
そうですね。だから、それ、響き、それもさっきの話と一緒で、年を重ねると、同じものを何回もリピートしてる。服でもそうやね。ほんなら、ちょっとした違いに気づき出すわけ。あれ、これ、いつもと同じ T シャツなのに何かが違うみたいな。なったら、その素材が見えてくるんだよね、だからさ。ほんならなんかいろんな素材があんねやっていう風な認識につながって、
で結局レザーとか
レザーを選ぶかどうかっていうのは分からへんけども、
いろいろ
違いが分かる
という
か、
あそうか、
うん、響きなんかはでもレザー着ても大丈夫なタイプでね、シュッとしてるから、
だからレザーはあれだからシルエットなんですよ、うん、素材じゃないですよね多分、シルエット、だからだってロックがイヌイットに見えるレザーもあるわけよ。
イヌイットじゃない。
だからなんかロックのイメージの中で多分レザーってもうシュッとしたイメージっていう感じやん。
ある。
あれやろ、赤いタンバリンみたいなノリやろ。
よう出てきたな。ブランキージェットシティ。
そう、ブランキージェットシティ。そういうイメージやん。
そう。
レザーといえば。
河本ひろとみたいな感じ
やん。そうそう、イメージやんか。
そうそう。
でもそれだけでもないんだよ。やっぱシルエットやねん。
そう。
だって結局ミリタリー系のレザーやとちょっと違う
よ。あ、まあね、
うん、
なるほどね、レザーね、着てみたいですけどね、
持ってくるわ、
ほんまに、
うん、僕それ着て収録して、見えへんけど、見たら
な、今日はイヌイットのレザーを着ての収録ですけど、あ、そうですかってなもんやね、聞いてる人からしたら裸でやろうがね、レザー着ようが、そんな
だから、それは裸でレザーのあれを ここまで
シルクのパンツ履いてる変態やね、もう
あの北斗の拳に完全に出てくるキャラクター
そうかそうか、うん、やっぱでも今の日本のこのライフスタイルというかそういうのに合ってるのは絶対にあの人工素材ですよね、うん、100% その機能で言ってもそうですしそのコスト的にもそうですしまあそのゴアテックスは別にしてね、うん、あのヒートテックとか、うん、あのヒートテックのあのこの辺まで首がくなんていうんですかちょっと首襟元の方に長い、うん、
タートルネック
タートルネックになってる、うん、あのフリースみたいな生地のやつ、うんうん、あれもむちゃむちゃぬくいですからね、うん、着てたらその仕事しててやっぱちょっと動いたらもうほんま汗出るんで、うん、あったかすぎるぐらいあったかに、うん、だからもう機能性で言っても値段的にコスト的にも言ってもやっぱ人工素材作りやすさから言ってもが今は来てますよね。
そうですね、絶対。
そういうのが来ることによって逆にそのレザーとか
でもほらこれ今ロックが来たのこれ全部天然素材で、
ね、えこれそうなの。
そうやで、ね、だってこれ両方ともコットンや。
これ、
うん、
これは
それもコットン。
デニムデニムもコットン
コットンコットンこれだからインナーが多いのよ。だから今のね、ロックが今言ってるのもユニクロとかのそういう感じやん。 あれだからみんなインナーで着たりしてる。で、京都のために誰もフリース着てない。
たま
たまたまたまですよ、皆さん
だから結構、実は織り交ぜてるんやと思うで、みんな。だって響きなんか完全に着てないの。これ中も違うやん、これも天然素材で、
うん、
綿、これもコットンやん。
コットン、
そうそう。
これはカポエラの
これは人工素材やけど、
あ、
うん、これはナイロンやね。
ナイロン、
うん、そうそう。
ナイロンは
人工素材、
人工素材
しやすい。そうね、
そうそう、まあまあ、だから、うん、いろいろあるんちゃいます
ねこだわりっていうほどのことはないっすよね、その天然素材とか。
俺今日天然かな。これあれ、ヒートテック、
な、
これ人工です。
人工素材、
うん、これ人工です。
人工素材のヒートテック、インナーで、
インナーで、うーん、インナーサークル
レゲエの人たち、
ね、インナーサークル、懐かしいな。
まあまあ、そんなね、めちゃめちゃこだわってるわけじゃないですけどね、うん、
でもみんなうまいこと使ってるんちゃいます。
そうですね、こだわりたいですか、逆に。ね、うん、こだわりだしたらね、やっぱ、うん、アパレルっていうその服ってお金かかっちゃいますからね、やっぱね。
あれさ、俺実際なんか、
うん、
響きにも言ったことあるんですけどさ、うん、何でも作れる、なんか、だって服ってさ、
うん、
生地とミシンがあれば作れるわけやん、
うん、
作りたいなって思ったこと
ある、
はい、何回もあんのよ、はい、俺自分で。
わかる、
うん、
自由です
も
んね。
しかも
そうそう、
作ったら自分の思った通りに作れるし、まあ、上手くなったらですけど、
そうそうそう、
でしかも誰もそれを着てないっていうのがあるんですよね。
そう、
そういうこと。一つだけ、
そうそう、究極のおしゃれですよ。
そうね、う
ん、だから自分の記録自分で全部作ってるっていう人もね、そうそうそう、いますからね。
絶対いますよね、
うん、じゃあそのだってさ、人によってその体って全部形が違うやんか、うん、
はいはい、
だからそれ3サイズ SML ってあったとしてもさ、誰に合わせてのって言ったら全然平均なわけやん、
はいはい、
でその平均ってその誰にも合ってないっていうことある意味。
確かに。
だから究極的に言うと、そのね、シルエットとかを生かすために自分に合ったサイズで作る、うん、でそれ以前に服が似合うように体を作り、
うん、
ね、
あ、
う
ん、ね、体作り
から、そうそうそうそうそうそう、してこうした方が、ここの筋肉を大きくした方が、映えるから、このパンツが映えるからとか、うん、このジャケットが映えるからとか言って、うん、そうやってちょっとトレーニングとかするとかもおしゃれのうちですよね、う
んうん、おしゃれのためのトレーニング、
そうそうそうそう、
かっこいい、
そうそうそうそう、だから、まあそこまでね、
まあまあ、好きな人がやる
まで、まあ姿勢ぐらいは ね、
そうですね、
みんな絶対意識で変わるんで、
うんうん、
姿勢ぐらいはね、やっぱおしゃれは姿勢から、
うん、心の形、
そう背筋を伸ばして、
うんうん、
やっぱ猫背でおるよりやっぱねちょっとこう、ぐっとこう背中をこう伸ばしてした方がなんかちょっといつもよりこう、綺麗に見えます、
女の人は絶対そう
したそっちの方がいい、絶対絶対そっちの方がいい、そんなん言ったらなんやけど、男はどうやねんとか言われるかもわからんけど、女の人は姿勢悪いのちょっとほんまやめといた方がいい、絶対
姿勢いい方が得するよ、
得する、
綺麗に見えて
そう思わず綺麗ですねってこう言いたくなっちゃうね、綺麗な人は。この間ね、またこんな話してないですけど、蕎麦人の言ったじゃないですか、
蕎麦人、
はい、蕎麦人担
当ね、あの店員さんが女の子3人ぐらい見てて、まあ他の人にはまあ悪いんですけども、あの一人ですね、もう本当明らかにこう見たらなんかね綺麗なんですよ、あの顔とかが綺麗とかじゃなくて立ち振る舞いというか、いらっしゃいませって一言言うのにしても、違う、他の女の子と、他の女の子はもうどうでもいいような感じでこう、いらっしゃいませとかね、そうじゃん、いらっしゃいませってこう言う言葉にしても、立ち振る舞いにしても、で周りに対するその目配り、気配りにしても、一人だけもう違うんですね、本当になんか綺麗な人が一人いまして、
飲食店でそういう人おった
ら、いやもうなんか、
いいですね、
うん、びっくりして俺、こんな人おんねんなと思って若い、俺らは絶対若いですよ、20代だと思うんですけども、そういうのってなんかにじみ出るものっつうか、あるじゃないですか、
確かにな
んか、すごい思いました、多分ね、僕がこういったことで見に行って、あ、この人やなってすぐ分かると思います、そんぐらいなんか人と違う、なんかにじみ出るこの美しさみたいなのがありましたね、その人は
キャビンアテンダントとかも
そうですね、そば屋さんの店員
だからあれなん
だ、田中さん店員でにしとくのはもうもったいないというかね、そんなこと言ったらそば人にあれですけどね、逆にね、なんかすごいな
と思う、いやでもそれはありやと思う、だってその子がさ、例えば今キャビンアテンダントやったら普通かもしれない、
そうね、そうね、
そ
うね、
そこにいることで入るわけ、
なるほどなるほど、
自分を送ってあげてるわけです、
そう
だね、
いやでも本当に思いました、なんかこう目で追うじゃないですか、こうそのこう追ってしまうんですよね、はい、こうあっとこう目をで追ってしまってこう見てたら目配り気配りがすごいもんだから、しょっちゅう目が合うんですよ、でその度にあーすごい。
いや、そういうつもりじゃないんですよ、
そうあおう、いかがいたしましたみたいな感じですぐこう言ってくれる感じのね、だからもう常にこうお客さんにこう目を配って見てくれているからしょっちゅう目が合ってしまう、いえいえ、なんでもないです、もうビールね、いっぱい飲んで酔っ払ってましたからね前の酒が残ってる状態でビールに、
そう、いっぱいで、
そうまあまあまあまあ全然違う話になりましたけど、最後
まあいいじゃないですか、こんな感じで、
そうです ね
もう一通ぐらい行
きましょうか、
ね、
ありがとうございました。ラジオネーム今年の目標坂崎30秒さん、
はい、
頑張ってください、
簡単でしょ、30秒、
続いてのお便りです。3匹のゴリラの皆さんこんにちは、いつも楽しい放送ありがとうございます。僕はこういうのが面白いと思います、リターンズのコーナーにお便りいたしました。来ましたね、その1、その1ということは2もあんのかな、ボリューム50のマイコエゴーの8分15秒頃を聞いてみてください。
次いける、
いける
いけるかな、
ボリューム何、
50マイコエゴー8分15秒15秒、その1、ボリューム50、マイコエゴーの8分15秒頃を聞いてみてください、瞬間瞬間のことを、モーメントモーメントっていうのはもうこの日のロクさんかルー大柴くらいかも
8分15秒
そんな言うとかこれ自分で覚えありますね、
あ、
覚え
あんねや
瞬間瞬間っていうか、モーメントモーメントとか言ったことを覚えてますね。俺そう言った後に、なんでこんな言い方したんかなって自分で思ってたんですよ
モーメントモーメント
全然覚えてへんわ、
いやーよ、これすごいセンスですね、ここついてくるのは、
出ました
50、8分15 ちょっと待って、うん、
3秒ぐらいだ
よ、うん、音は上げてみて。
じゃあそれ想定して、
はいはい、
でまた来年を見据えながら、
そうそうそうそうですよね。そうです、そのやっぱそのちょっとそのモーメントモーメントでし
ょ。ほんまに言うてるやん。これあれやな、寄ってるから俺も突っ込んでへんってなってるけ
どな。
これ絶対シラフやったら突っ込むと思うんだけど。
これはこういうのですよ。こういうのを待ってたんです、僕は。
もう全然
こういうのを待ってたんです。これはすごいですね、このお便りは。さすがやな、これ誰か知らんけど。
瞬間をやめてモーメント。
そうです、この、あの、この
あってこれあの、瞬間、
この瞬間が出てこなかった
。英語の方
が、そう、英語の方がそっと出てきた。モーメント、モーメント瞬間その瞬間、瞬間そのモーメント、モーメント。いや
すごい
すごいセンス、これ、ここのここに着眼するところというか、
すごい
ナイスな切り口ですね、これ、
素晴らしい
素晴らしい、こういうことですよ、僕が言いたかったの。この僕はこういうのが面白いと思いますのコーナーの趣旨と全く同じことをこうやってくれてると、僕も思ってたことをやってくれましたね、この人ね。
ストライク、
最高っす。
まあ、その1ですかね。
そうです、その2があるんですよ、まだ。その2、ボリューム85、金河新年、2016年、15分15秒
15分15秒、
ロクさんが、ラジオ収録を頑張っているという自画自賛をした後の一瞬の沈黙の間に、左サイドの上の方から舞い降りたささやき、細かい1000円ある。最高です。ラジオネーム、ラジオネーム、今年の目標を探して30秒。ヘビーリスナーですね、この人。
用意できました。
15分15秒、
15分から今、
そう金河新年2016年の15分15秒、ロクさんがラジオ収録を頑張っているという自画自賛した後の一瞬の沈黙の間に、左サイドの上の方から舞い降りたささやき、細かい1000円あるです。どうぞ。
大概その週に1回撮って週に1回アップするやつやったら、大体覚えてるんですよね、何言ったら、だからこう
分かる、まあ、背景です
よね。そうそうそう、
細かい繊
維。ちゃんと突っ込んでるやん、突っ込んでる、細かい繊維ってね、確かに。そう、
細かい1000円っておかしい。細かい1000円ってあの100円玉10枚とかだ。これね、誰かっつったらね、ソケイチの奥さんのね、アッコちゃんなんですけども、なんかあれですね、正月からお年玉のこうやり取りになってたんですよね。はいはい、それで、正月の集まりのあるあるっすよね。
あるある。
千円札あるわみたいな。うん、崩れるみたいな、だから細かい1000円あるって言ったけど、うん、なんか
1000円崩せる
って、そうそうそうそう、1万円崩せるとか細かいのあるっていうのが正解ですよね。それが細かい1000円あるやっちゃった。あっこちゃんもみんなお酒飲んでましたからね。
そうね、
じゃないですよね。あっこちゃんもあの日はカルバーレと機械遺産の、
はいはい、
で2人でこう盛り上がってね、ちょっと喋りすぎてちょっと疲れちゃって、
はいはい、
それでもう細かい線やるって思わず
頭の中が機械になった
。機械になった。
そうそうそう、いやいやいや、これはもう面白いですね。俺らのこう今の話術とか別に全然いらないですもんね。
アクシデントやから
な。なんかもうお便りのなんかね、最初はなんかお便り来たらなんか楽できるかなと思って、こういうお便りばっかりやったらもうほんま楽っすよね。面白い、
そうですね、
センスがいい。
それはもう100回近いからできることですね。
そうそう、ね、ちょっとここに来てやっぱやってきたこと身を結んできましたね、
う
ん、
そうやな、
ね、50回越してできること
です。今年の目標逆立ち30秒さん、うん、ありがとうございます。2回も連続でしかもお便りが読まれるという。
サンゴリの今年の目標は何しようか。
あ、サンゴリの今年の目標、うん、そうね、なんかメストレ侍以降ちょっとこうビッグゲストがね、はい、来てないじゃないですか。
そうやな、うん、ビッグゲスト
とかビッグゲストをちょっと呼びたいなとか、まあ思って